それから週に一度は二人で外出をするようになった。ほとんどは大した目的もない散歩だったけれど、娘にとってはどれもが楽しい刺激のようで、とても嬉しそうだった。今日は少し遠出をして、私がこの子を拾う前に住んでいた町へやってきた。そのことを話すと、娘は喜んで、また次々と質問を繰り出してきた。私は質問攻めに答えながら、かつての主人であり、親友だった女性のことを思い出す。この町にあった彼女が嫁いだ屋敷で、住み込みの使用人として働いていた。使用人といっても、仕事の半分は親友として話し相手になること。一緒に遊んだり、ちょっとした相談を受けたり。今にして思えば、気楽な毎日だった。そんな中であの人と出会い、短い季節の中で恋に落ちた。親友も私たちの事情を知り、その成就をひそやかに応援してくれていた。そして、あの人と離れることになる前、彼女の屋敷は大きな火事にあった。幸いにも私たちは皆無事だったのだけれど、家財のほとんどが燃えてしまい、使用人の面倒を見る余裕もなくなり、それを知った私から先に別れを告げ、一人で暮らすことにしたのだ。結局、迎えに来ると言ったあの人を待つ間に、娘を拾い育てているうちに、長い時間が経ち、今から再び旧友を訪ねるにも、なんとなく顔を合わせづらくなってしまった。そもそも、今もこの町に住んでいるとは限らない。そんなことを思い返しながら、私の足は娘を連れたまま海岸へと向かっていた。ここで、私はあの人と出会い、あの人と別れた。あの時、彼がくれた花は何という名前だったのだろう。私にはわからなくて、結局そのまま枯らしてしまった。今も咲いていないかと見て回ったが、どれも似たような感じがしてわからない。その中から白い花を見つけて手に取った。答えを知るすべもなく、この花だったのだと思うようにしていた。今では私の大好きな花となり、白い花びらを誇らしげに広げている。ここはね、母様と母様が好きだった人が出会った場所なのよ。
え?本当?
懐かしさに耐えきれず、ぽつりと教えると、娘は興奮した様子で驚き、そして、すぐに何かに気づいたように言った。
ねえ。それは、私のお父様?
それは、もちろん、そんなはずはないのだから、否定すればいい。けれど、頭の中で、そうだったらいいのにと思う気持ちの方が勝り、言葉に詰まってしまう。私が本当の母親でないことすら、まだこの子には伝えられていない。返事をする代わりに、手に持っていた花を娘の頭に飾ってあげた。
お母様?
その人はね、私にたった一つだけを残して、遠くへ行ってしまったの。
そうなんだ。一つだけって?
それはね、この花、あなたの名前よ、ひな。
これが?
ええ、ひなげしの花。白いものはここでしか見たことがないわ。ね。 あなたみたいでしょ。
初めて見た綺麗なお花そうね、白くて珍しくてとっても可愛い
でしょ。
うん、
そうだ、ひなの次の誕生日にはこの花をたくさん髪飾りにして送りましょうか。
本当？やった、うんとたくさん綺麗に可愛くしてね。約束だよ。
ええ、約束よ。ひなげしと周りの景色を交互に眺めながら無邪気に喜びはしゃぎ回る。ああ、この子がいればたとえ親しい人と離れてしまっても、もし二度とあの人と会えないとしても、きっと私は幸せに包まれて生きていける。この子がいなければきっと寂しさに耐えられず、私はとっくに消えてしまっていたのかもしれない。ひなの笑顔を見ながらもふとそんな想像をしてしまい、寒気を感じた。春が近づいてきたというのに冷たい風が吹く。急に吹くので驚いて身を固めてしまう。空を見上げると天気が悪くなってきたことに気づいた。今にも降りそうな雲が増えてきている。そろそろ帰りましょうかと娘の手を引いた。まだ元気が有り余っていたのか少し残念そうにしていたが、それを差し引いても娘は上機嫌だった。渡した花を目を輝かせて見つめながら、誕生日が楽しみだとつぶやく。幸せが終わる時というのはいつも突然。鬼は、悪魔は、死神は、無慈悲に、冷酷に、当たり前のようにすべてを奪い、平気な顔をして去っていくのだ。そんな影がすぐそばに近づいていたことに、私も、この子も、気づくはずがなかった。